この1ヶ月のうちに、3人の兄弟姉妹の、ご昇天に直面しました。そして教会で告別式が行われました。教会で告別式が行われたのでないケースも合わせればもう少し多くの家族親族のご昇天はありました、地上での別れの悲しみを思うんですけれども、でも改めてこう告別式のたびに、私たちにとって死は終わりでないんだ、むしろ天への神の身元への凱旋であるんだなと思い、また、この時は復活の希望、再会への期待を、心に確かにさせていただく時なんだなと、いつも思わせられながら告別式に臨んでいます。教会での告別式は神様への礼拝であります。主がその一人の魂を愛され、そして改めてその時にその人のストーリーを思い起こしますけれども、本当にその人生を導かれ、神様との出会いを与え、そして驚くべき恵みによってご自身の御手のうちに抱いてくださる、そのようなストーリーがあったんだなということを思いながら神の御名を崇める、それが私たちの告別式、また礼拝であります。そのようなことを、この特に直近の1ヶ月以内には、多く経験してきたわけです。もちろん私たちにとってこの死別は大きな悲しみがあります。ベタニア村でラザロが死んだ時にイエスは涙を流されたと、ヨハネの11章35節に、最も短い節がありますけれども、イエス様も涙を流された。ただあの場面はイエス様はこうラザロが死んでしまったというんで泣いてるんではないんですね。ラザロが死んでしまったことに対してマルタとマリア、人々がその死への恐れ、悲しみに翻弄されていく、そこに寄り添ってくださって、霊の憤りを覚えながら、うめきを覚えながら涙を流されたという意味でも、だからこそ私たちは別にこう悲しむことがいけないわけでもありません。イエス様が寄り添ってくださっています。しかし同時に寄り添ってくださるイエス様はやはり死に勝利されたお方なんだなと、特にあのラザロのですね、あのストーリーを振り返りながら思うと、そのことを確かに心に留めさせられます。死に勝利したお方が私たちの主であり、この礼拝の中心におられ、また告別式の中心におられ、この礼拝を導いておられるんだなということを深く覚え、また感謝をするものであります。さて今日はこのお読みいただいた箇所を通して復活の希望について、また死について、その後、死の後に私たちは決して恐れる必要はない、心配はないんだということを教えてくださるこの御言葉を味わっていきたい、聞いていきたいと思っています。最終的には私たちの信仰はそこにあるのではないだろうかと思います。どこに行くのか、どこに私たちは向かっているのか、ここにあるのかなと思います。でこのことを確かに知るときに、この地上においての私たちの生き方もおのずと変わってくると思います。今日は見据えるべきところを見据えることをイエス様が教えてくださっている、 そのことをここから学ぶことであります。この文脈においてはイエス様に対する質問が、まあ、相次いでいたわけですけれども、前回はパリサイ人とヘロデ党の者たちですが、今回はサドガイ人でありました。まあ、いずれも本当の質問ではなくてイエス様を陥れるための質問であります。で、書いてありますようにこのサドガイ人というのは復活はないと言っていた、復活を信じていなかった人たちであります。で、質問はこうです。モーセは私たちのためにこう書いている。これは申命記の25章5節6節を取り上げたものですが、もしある人の兄が死んで妻を後に残し子を残さなかった場合、その弟が兄嫁を妻にして兄のために子孫を起こさなければならない。まあ、レビラート婚と言います。その家系から子孫を絶やさないようにするためのものです。どうやらモーセのこの通して与えられた律法以前、族長時代からこの習慣はあったようで、あのユダのタマルを迎えた場面を思うと、あ、レビラート婚なされているんじゃないかなというふうに思い起こすことができるかと思います。で、サドガイ人たちはこのことを取り上げながら、実にこう、まあ、実際にはありそうもないことを述べたわけです。7人の兄弟がいて、長男が妻を迎えたけれども死んでしまい子孫を残していなかった。で、ある時にこのレビラート婚に従って次男がその兄嫁を妻にするけれども、次男も死んでしまって子孫を残さなかった。次に三男もこの兄嫁を妻にするけれども、また子孫を残さないで死んでしまった。で、とうとう7人とも死んでしまった、子孫を残さないで。で、最後にこの妻も死んでしまったという時に、今度復活というものがあるならば、この復活の際にはこの妻は誰の妻になるんですかという、意地悪な質問というか、困らせようとしたと思います。一人の妻、女性が何人もの男性を同時に夫に迎えることはできなかったからであります。この復活というのは、確かに私たちの、考えられる想定を超えている内容だと思います。このレビラート婚については、まあ、答え方があったようでもあり、確かになんか取り決めがあったらなんとかなるのかなというふうに思うんですけれども、でも他のことでどうでしょうか。復活の際には、まあ、一番思い浮かぶのはですね、何歳の時に復活するのかという、どういう姿で復活するのか、すごく年を取ってから亡くなった、その時によみがえってしまうと、その姿しか、その姿以外を知ってる人は分からなくなるとかですね、まあ、いろいろ考えてしまうんですけれども、あるいは復活した後また年を取るのかとかですね、まあ、いろいろ考えたくもなるんですけれども、まあ、皆さんはこの復活というものをどのように捉えているでしょうか、あるいはどのような希望を持っているでしょうか。まあ、考えてもわからない範囲があるので、もう考えないということかもしれませんけれども、非常に重要なところです。で、まあ、何歳の時とか言えないですけれども、坂野先生がおっしゃられていることは皆さんも覚えていると思いますが、まあ、その人にとって最も、まあ、素敵な輝いている時というか、そのように復活するんだ。でも私もそう そうだなというふうに突き詰めるとそうだなと、その人がその人らしく素晴らしい、非常に良かった、そういうところに復活するんだなというのは本当にそうだなというふうに思います。まあ、でもその上でどうなのかなという部分を残すので、私たちはどうなのかなとまさに考えるんですけれども、この問いは昔も今もいつもありました。この新約聖書当時もありました。でパウロは第一コリントの15章でそのことに答えています。死者の復活はどのようにして、ごめんなさい、死者はどのようにしてよみがえるのか、どのような形で来るのか、まあ、そういう言葉ですけれども、死者はどのようにしてよみがえるのか、どのような形で来るのか、まあ、そのようにあなた方は思っているけれども、まあ、パウロが言うには愚かな人たちだというふうに、そう考えるのはナンセンスだと辛口でおっしゃるわけです。で今日は第一コリント15章、そこをしっかり学ぶとしっかり書いてあるんですけれども、ちょっとそこは時間がないので学びませんが、まあ、要は確かに私たちはこの体のよみがえりをするけれども、この違うんだと、そこに変えられるんだというのが第一コリントの15章にあります。で、まあ、元となっているイエス様の御言葉、イエス様の言葉から今日は心に留めていきたいと思います。また後日改めて皆さんで第一コリントは読んでいただきたいと思います。イエス様はここでどのように教えられたのかということが、まあ、24節から始まっているんですけれども、こう書いています。イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書も神の力も知らないので、そのために思い違いをしているのではありませんか。まあ、まずこう始まります。でこの思い違いという言葉は迷うとか、さまようというように他の箇所では訳されています。例えばマタイの福音書の18章の12節に100匹の羊がいて、そのうちの1匹が迷い出たら、その人、まあ、神様でありますけれども、その人はその99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうかという、この迷ったが同じ言葉が使われています。その文章をもう少し読むと、誠にあなた方に言います、もしその羊を見つけたなら、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜びます。まあ、1匹がまさにこう迷ってしまうんですけれども、その状態を示しています。あるいは第一コリントの2章の25節には、あなた方は羊のようにさまよっていたってあります。このさまよってがまた同じ言葉です。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。思い違いというのはこの迷っている、あるいはさまよっている、そのような意味を持つということです。ですからあなた方、この復活を信じない、復活を知らないというあなた方は、聖書も神の力も信じないので、知らないので、その信仰は迷っているんだ。この地上の歩みはまさにこう迷ってしまった羊のようにさまよっているんだ。私たちはどうでしょうか。私たちはもちろんイエス・キリストの十字架と復活のこの福音を知って、真理を知るものとされたので、こうしてここに集まって十字架を見上げています。御言葉を求めています。でもその確かさにおいてはまだ途上にあると思うんです。 そしてある意味では復活というこのことを知りながらも、私たちの人生はまさにこれ旅をしているわけですけれども、まさにイスラエルの民が荒野を旅するように、でもある意味ではさまよってしまっているところがあるんじゃないだろうか。将来、私たちの霊的将来をしっかりと見据えて、そのゴール、目的を見据えて着実な歩みをしているかというと、私たちの魂は心はさまよってしまう。で、それは将来を見据えていないから、見えるのは地上のことばかりで、地上のことに翻弄されてさまよっている、そういうことがあるのではないかと思うんです。皆さんいかがでしょうか。私たちの人生、使徒パウロのその生涯はまさにバイタリティに富んだ一直線の伝道の生涯でありました。明らかに彼の活力は将来を見据えての希望の家にあったと思います。これを知らなければ逆に力がなく、私たちは今見えているものにとらわれるのは、まあ、それはそうだなというふうに思います。改めてこの御言葉を味わう中で、思い違いをする、あるいはさまよってしまうような弱さを教えられるように、気づかされるように思いますけれども、そのような私たちに対して、むしろそのことを認めて御言葉を教えるならば、神は教えてくださる、語りかけてくださる、教え続けてくださるわけであります。イエス様はこう以下教えられて、主に2つのポイントになりますけれども、1つはこの私たちの復活は天の御使いのようになるということ、もう一つは、まあ、復活ではないですけれども、この私たちの神様は生きているものの神であるというところ、まあ、その2つのポイントになっています。イエス様はこう教えられました。まず25節です。死人の中からよみがえるときには、人はめとることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。まず直接的にこの質問に対しては、人はめとることも嫁ぐこともないと言っています。ちょっとショッキングな言葉のようにも思いますけれども、日本は仏教の影響で、輪廻転生の影響で、この生まれ変わるっていうことを思っている人も、私たちじゃないですよ、一般的にいると思うんです。何かに生まれ変わる。で、生まれ変わってもまた一緒になりたいねっていう、そういうご夫婦も少なからずいると思うんですけれども、特にそういう人たちにとっては、この次の世において、めとることも嫁ぐこともなくっていうのは、まあ本当にえっていう。で、私たちはもちろんそういう、こう違うものに生まれ変わるっていうことは信じていません。聖書に書いていません。でも永遠のこの命において、またこの今与えられた伴侶と、大好きな伴侶と、その結婚生活といいますか、永遠の交わりのうちにありたいなというふうに思っている人はおられると思うんです。そういった意味では、今度めとることもとずることもないと言われるのは、非常にこうびっくりするわけです。イエス様はここで、何をおっしゃっているのか、これ慎重に読まなきゃいけないところで、まさに思い違いをしてはいけないんですけれども、人が死人の中からよみがえるときには、天の御使いたちのようになる、まあ、いわゆる天使のようになる。で、そこでは特に結婚という関係については、まあそのような、もうそのようなことを持つことはない、新しい 秩序の中で生きるだと。まあ、でもこの文脈においては特に結婚という関係について説明するために御使いたちのようになると言ってる。でそこでは新しい秩序によって生きるので、結婚というその関係を持つ必要はなくなる、ことはなくなる。で注意深くまた読むのはこの御使い、つまりエンジェル、この天使ですけれども、でここではこの天の御使い、まあ言ってみれば天の天使っていうような書き方がされています。天使はまあそれだけで天の使いですけれども、でもあえて天のエンジェルっていうようなちょっとくどい言い方がされています。でこの天のっていうのは神様の身元でということになるでしょう。そこで神様の身元で使えるものになる。そこではこういよいよ神様の身元で神様と顔と顔とを合わせてお会いする。そしてその身元でお仕えする中ではもちろん私たちにはいよいよ喜びが深まり満たされ寂しいということはない。そういう中ですから、決してこのやがてっていう時のことを、心配する必要はないんです。でその時に私は思う、これは私が思うというふうにあえて申し上げますけれども、やがて神の身元で仕えるものとなり神様と顔と顔とを合わせて、対面する時には私たちは復活、その救いの完成、いよいよキリストの似姿にされる時ですから、いわゆる本来の私、神の形に作られた非常に良かったという私が回復された姿になっているはずなんです。ということは今まで学んできました神の形とは何かという4つのポイントで、2つ目、私たち交わりの存在だと。あの交わりの存在である私たちの姿が確かなものにされているので、今までの交わりが断絶してしまって寂しいとかいうことではなくて、むしろこれまでの関係以上に真実な深い交わりをその時には持つんだろうなというふうに思うんです。伴侶だけではなくて知人友人もそこではお会いできるのかなというふうに思います。よく告別式の時にまた会う日までという賛美もしますけれども、本当にそのような恵み、その時に私たちはお互いにこう罪が取り去られて清められていますので、よりいい関係が、今この地上の夫婦生活の中ではなかなか誤解があったり喧嘩があったりいろいろあるわけです。吸ったもんでありますけれども、吸ったもんであるのがいいという面もありますけれども、でもかの日には本当に深い良い交わりがさらにあるんだろうなと思うときに、この寝取ることも嫁ぐこともないっていうのは決して寂しいものではないし、この地上におけるそのような結婚関係を持つ必要はないということであって、いよいよ素晴らしい交わりに導かれるものであるというふうに私は思っています。まず第一においては、ですから天の御使いのように神の身元で素晴らしい神に仕えるものであり、いよいよ交わりが深められる時であるということであります。もう一つのポイントですけれども、26、27節を読みたいと思います。死人がよみがえることについては、モーセの書にある芝の箇所で神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。ちょうど先週 坂野先生のメッセージの中でも、中というかそのメッセージがまさにこう3章出エジプト記の3章でした。で、実はこのサドガイ人というのは、あの聖書を厳格に捉えていた人たちでありますけれども、モーセ五書しかその権威を認めていませんでした。で、そこには明確に復活について記されていないということで彼らの訴えがあったわけですけれども、まあ、確かに復活、よみがえりという言葉ではモーセ五書には出てこないんでしょう。でも、あえてイエス様はこのモーセ五書から、その一つである出エジプトから語り、彼らに大切なことを教えになったんです。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。改めて創世記、ごめんなさい、出エジプト記3章、この御言葉を心に留めます。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。アブラハム、イサク、ヤコブ、彼らの神であるではなくて、まあ、あえて一つずつアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると書いてあるのを読むときに、私たちもまたあなたの神である、あなたの神であると、私はあると、ここに立ってあなたの正面に向き合ってくださる神があるということを知ることができると思うんです。ご自身の名前を当てはめて、誰々の神、私の神である。神様にとっては私たち一人一人は大勢いる中の一人ではなくて、まさに99匹から迷い出てしまった一匹、どこまでも追い求めていただいている一匹の羊のように、あなたの神であると、そのようにして向き合ってくださっています。私たちがどんなに迷い入れても、あるいは心の中では魂においてはまだ十分つかめきれず途上であってさまよっていても、どこまでも神様は、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと追い求めてくださっています。これまであなたを導いてきた主は、あなたが年を取っても私は同じようにあなたを導く、これイザヤ書の46を引用して今申し上げていますが、あなたが白髪になっても私はあなたを背負う、私はこれまでもそうしてきたし、これからもそうする、私はあなたを運び、あなたを救い出す、大勢の中の一人ではなくて、あなたに向き合ってくださる、私はあるとここに立ってくださる、その神であることを知るわけです。改めてそういう神様が自分の目の前に立ってくださっている中で、私たちの側はどういうふうに向き合っていたのか、そう問われなければならないところであります。まあ、この特に出エジプトの引用が心に留まりましたので強くここを申し上げましたけれども、まあ、文脈の中ではもう一つ最後のポイントとしたいと思いますけれども、最後のところでこれを取り上げた上で、神は死んだものの神ではなく生きているものの神ですとあります。アブラハム、イサク、ヤコブはイスラエルの族長であり先祖でありますから、もうこの地上の生涯を終えた人たちです。しかし彼らが死んでその存在がなくなってしまったのではない。であるならば、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であったと過去形になるわけですけれども、ここでは今生きているアブラハム、イサク、ヤコブ、今生きているその彼らの神である、そのように語っており、 神は死んだ者の神ではなく生きている者の神だ。アブラハム、イサク、ヤコブをはじめとして神の民、先に天にお帰りになったお一人お一人も今生きて主を礼拝しておられることを思います。先週の礼拝メッセージの中で心に刺さる言葉はたくさんあったんですけれども、そのうちの一つで礼拝は神様とお会いする場所だっておっしゃられたの、皆さん覚えておられるでしょうか。もちろん私たちは日常の生活の中で神様とお会いする、神様との交わりの中に生きていますけれども、でもやはりこの礼拝は神様とお会いする場所である。天上と地上が最もつながる場所であると私も思います。そしてそれはすべての神を崇める者たちと心を一つにする時だというふうに思います。私たちは今ここに心を一つに主を、唯一の主を一緒に見上げているわけですけれども、また先に眠った兄弟姉妹、神を礼拝するすべての民と同じように主を見上げるところにある、それが私たちの礼拝であることを思います。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きると、途中引用したあのラザロの復活の場面のところでイエス様おっしゃられた言葉ですけれども、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きる。そのようにしてこの神の礼拝の民は永遠の命の中で礼拝を捧げているわけです。そういう中で私たちの神様は本当に生きておられる者の神として存在しておられ、私たちの魂とともに永遠に私たちを礼拝者として導いてくださることであることを思います。私たちはやがて私より年長者の方が多くもおられますから、なかなかこういうことは、僭越といいますかあれなんですけれども、私たちはみんな死ぬと思います。思いますじゃなくて 100% 地上の命を終えることが時が来ます。でも心配ないんだ、何にも心配ないんだ、私たちはそこに平安のうちに導かれるんだということをイエス様は教えてくださっていると思います。やがてキリストの再臨とともに私たちはキリストのありのままの姿に対面し、私たちはこの復活をいただきます。その時には途中にも申し上げましたけれども、この救いの完成の時であって、いよいよ死を礼拝する民として喜びのうちに招かれ、また礼拝する民同士として豊かな交わりのうちに導き入れられる、そういう時であることを思います。確かに細かいことについては私たちの理解する範囲を超えていますけれども、私たちはここに確かな約束があることを知っていますので、このやがての復活を覚えて、そして本当に死の栄光を拝することを見据えて、この私たちの生涯を全うさせていただきたいというふうに思います。思い違いをしてさまようことなく、もちろん荒野の旅のようにいろんなところを私たちはしながら、うろうろしながら行きますけれども、でもしっかりとこの復活を、死の栄光の姿にまみる時を見据えながら生かされる私たちの歩みでありたいと思います。どうぞ今、死の前に短く静まりましょう。